アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターニックの鈴里です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めますアストライドの高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第26回目になりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回26回ということでどういったお話に行こうかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
今日はですね、URL の構造について。
お、URL の構造、なんか単純に HTTP か、HTTPS かっていう話だけではなく、
だけではないですね。
だけではなく。
これを知っていると結構あの、はい、ホームページを制作するとか、はい、ああしてほしい、こうしてほしいって言った時に、まあ、具体的なコミュニケーションができたりとか、
はい、
あとはなんか設定画面とか出てきた時に、ホストが何とか言われたりとかした時に、なんだっけそれみたいな形になったりするっていうことが今後あると思います。はい、私はこれまでそれで振り回されてきたんですけども、まあ、用語を一つ理解しておくとですね、まあ、そういったところの設定だったりとか、
はい、
前外部の人に対してこういうふうにしてほしいっていう時とか、っていう時のコミュニケーションにかなり円滑になるので、もう必須知識だと思ってますので、これをあのお伝えできたらなというふうに思ってます。
わかりました。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それでは改めてこの URL、まあ、確かにこういろいろとこうスラッシュがついていろいろあるなという印象ではありますけれども、
はい、
まあ、どういったものになっているのか、
はい、
そもそものこのお話を聞く前に鈴里さんとしてこれまでのこのこれが伝わっていないからこうだったのにっていうようなこのトラブルじゃないですけども、こうお伝えするのに苦労したところとか、どういったエピソードがあったりしますか。
そうですね、お客さんから、まあ、ドメインとかサブドメインとかっていう話が通じづらかったりとか、あとはなんかこの URL をくださいとかって言うんですけど、
はい、
ブラウザで表示されてるから自分でコピーすればいいじゃないのかなって思うんですけど、お客さんはそのやっぱり URL どれかっていうのまでは区別できていなかったりとかするっぽいんですよね、なのでそれを理解しておくと、まあ、いろんな URL を自分であの操作できたりとかするってところにおいてお客さんも便利じゃないかなと思ったりとかしますね。
確かにこういちいち問い合わせできたけども、実は問い合わせることなく確認することができるっていうこと、結構私もあるあるだなというふうには思っていますので。
そうですね、例えばインスタグラムにホームの URL を設定できたりとかするじゃないですか、
はい、
アスゴの URL になんか Google の広告の識別紙までついてすごい長い URL 設定されるアカウントだったりお客さんだったりとかいらっしゃるんですよ、
はい、
もう知っていればそれ削除してもっと簡素にできたりとかするのに、
はい、
なんかすごい長ったらしい URL を設定してしまったりとか、
ま
あ、外部の人に対して共有してしまったりとか、
はい、
でまあ、そういう広告識別紙がついてたりとかすると、はい、またその広告効果まで狂ってきたりとかしますので、そういうのを知っておくといろいろスムーズだろうなというふうに想像します。
はい、ありがとうございます。確かにこの Amazon のページを共有しようと思った時にめちゃめちゃ長いこう URL になってる時ありますから、あれ検索の情報とかも含めて出してきているので、そういった部分とかもうなんかこうちょっとした知識も入ってくると日々の生活も豊かになるのではないかと思いますね。はい、では改めてですけども、このそれぞれの違いというか種類ですよね。
そうですね、
はい、こちらについて一つずつ教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
承知しました。本当はですね、これはスライドを使って、まあ、動画的にやった方が絶対分かりやすいんですけど、
はい、
ちょっと音声になってしまうので皆さんの想像力をいただきながらの説明になってしまうことをお許しください。
はい、
ではあの一般的に URL って https コロンスラッシュスラッシュでもここまではもう特に今の中ではほとんど確定的なので、
はい、
一時ここは覚える必要はないです、でその後の話を特に進めていきたいと思います、
はい、
で www.example.com というようなところがありまして、これは example.com といったところがドメイン名になったりします、
はい、
でこれはお客様ごとにドメインを、.com であればおそらく年額2000円ぐらいで獲得できたりとかしますので、まあ、そういった風にして独自のものを設定していただくことができます。
はい、これ会社特有のものですよね。アストライドであればアストライド.com ってなってるような、
そうです、
そういう部分ですね。
はい、 でそれに www. っていうのをつけたりとかできるんですけど、うんうんうんうん、これがサブドメインって言います、
うん、これをつけることの意味って何かあるんですか？
そうですね、例えば先ほどアストライド社の話になっていたりとかすると、うん、アストライド社の公式のホームページが www. っていうような形でつけるのが、はい、まあ、あの昔からの慣習だったりとかするので、うんう
ん、ワールドワイドウェブで
した、ね、そうですね、はい、そうですね、であるんですけども、うん、例えばアストライド社がショップを立ち上げたい、はい、オンラインショップ立ち上げたいってなってくると、うん、別の URL が必要になってくるんですね、うんうんうん、まあ、そういった時に shop.astride.com みたいな形にできて、はい、目的に合わせてサブドメインを作ることができるんです。
このドメインの前にサブドメインをつけて、さらにこのサイトがどういったものかをこう区別できるように使えるよと。
そうです、そうです。でこのサブドメインというのは使える文字とか制約事項はあるんですけれども、はい、基本的にはもう好きな分だけ作れたりしますので、うんうん、まずはドメインを取っていただくとサブドメインは好きなように設定できますよと、
うんうんうん
うん、で www はあの昔から慣習でつけてたりとかしますので、はい、あのそこら辺だけ理解いただければあの特に問題ないところかなというふうに思います、うんう
ん、最近このサブドメインが表示されていないものとかも見るなというふうにも思ったりしますが、これはなくてもよくってって感じですか？
そうですね、なくてもよくって形になります。またあの大量にアクセスがあるときは、うん、サブドメインをつけていないとそこの負荷分散がしづらいといったところのデメリットがあるんですけど、はい、まあ、普通の公式ホームページであれ普通っていうのはその、うん、まあ、
アクセス数としてある程度一般的なということですね、
うん、そうですね、本当にごく身近なサービスであれば、うんうん、あの特に問題なく www はつけずに運営していただいても全然問題ないかなとは思います。
なるほど。ではその状況に合わせて例えばショップにするとか、ショップ以外にもどういった使い方があるんだろうなと思ってるんですが、
例えば社内向けのポータルサイトですね、
イントラ的な、
う
ん、はい、
まあ、そういったものは例えばメンバーズ .astride.com みたいな形で、うんうん、社内向けの URL を使って作っていただくとかってしていただくと、まあ、それ用にホームページも立てやすくなるかなというふうに思いますね、
うん、確かに大きく分けるときにはそういった識別を入れてあげるのがすごくいいかなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではその次にあるのがどういった内容になるんでしょうか？
ありがとうございます。でちょっと頭からまた読み直すんですけど、 https://www.example.com スラッシュ、うん、ペケペケペケスラッシュっていうような形で、
うんうんうんうん、
あの URL などにペケペケペケスラッシュっていう形でスラッシュ区切りの URL の階層が見えられると思うんです。
ありますね、はい、はい、
まあ、そこはあのパスという呼ばれるものになります、
うんうんうん、
でそのパスごとにページがあるよという概念になってきますので、うんうん、まあ、そこは皆さんそんなに違和感ないのかなとは思います、
はい、イメージ的にこのフォルダ的に整理されてるなっていう風な印象を持ってはおりますね。
そうですね、フォルダの概念と、うん、あの1対1で裏でも設定されてたりとかしますので、はい、概念としてはそこまでずれてない
ん
ですね、
うんうんうん、でこうどんどん階層が深くなっていくよっていう形をスラッシュでこう識別しておると。
そうです、そうです、はい、でこのスラッシュで普通の公式サイトでいくとニューススラッシュだったりブログスラッシュだったりとか、はい、うんうん、そういうふうにカテゴリーというか用途ごとにパスを作ったりとかするんですけど、
はい、
これがあのちょっと旧式だったりとかすると、うん、ハテナタイプイコールニュースとか、
はい、
まあ、そういうようにハテナつけてやってくるパターンがあったりとかするんですよ、うんうんうんうん、でそうすると SEO 対策が一気に弱まってしまうので、
あ
だったりとか、はい、Google アナリティクスの分析もやりづらくなったりとかしますので、
うんうんうんうん、
ページごとの部分についてはパスという概念ですね、ペケペケペケスラッシュというような概念で作っていただくことを強くお勧めします。
それではその先ほどのこのハテナっていうものがどういった時につくのかっていうところもお聞きしてよろしいですか？
いいですね。そういうパスと言われるペケペケペケスラッシュというところが終わった後には、
はい、
ハテナ相当イコールデートとか、
うんうんうんうん、
ハテナペケペケペケってつくところがあります、
はい、
でこのハテナペケペケペケっていったところがクエリパラメータっていうものになります、うんうん、
はい、
でこれはですねプログラム、うん、サーバーサイドとクライアントサイドって2つに分かれるんですけども、はい、どちらのプログラムにもそのちょっと動的な指示を与えるような形になります、うんうんうん、動的っていうのはちょっとこうプログラムチックに動かせるパターンになってきたりとかしますね、はい、
うんうんうん、
で先ほどちょっと申し上げたように相当イコールデートってみたいな形でこの、はい、例えばフリーみたいな形で仕分け処理をしてた時に、はい、新しいもの順に見てみたいよとか、うんうんうんうん、クレジットカードの利用金額を日付順に見たいとか、はい、高いもの順に見たいよって言った時に、うんうん、相当したくなりますよね。
そうですね、
そういったものをあの指示する時にこのハテナペケペケペケってところに処理の 実装をすることが多かったりとかします、
うんうん、単純にこうページとして置いているだけではなくてリアルタイムにこの順番を変えたりとかその見やすさをこのサイトの中で表現させてあげようとするときには単純なこのパスだけでは表現が難しくってクエリパラメータを入れてあげることによって表示をフレキシブルにしてあげるそういうふうに理解すればいいですかね。
ごめんなさい、ここ目的大きく2つあって1つ目がそれになります、
はいはい、
でもう1つが、はい、Google 広告とか、はい、Facebook 広告の広告の識別子になったりとかします、
うんうん、なるほど、
うん、Google の広告をクリックすると、うん、はてな G クリックだったかな、うん、という形で識別子がついたりとか、
はい、
Facebook 広告打つとクリックするとそこも F なんたらっていう識別子がついたりとかして、うんうんうん、そういう識別子を持ってるってことは広告を踏んでやってきましたよね、うんうんうん、っていうようなシグナルを他のシステムに通知するために持ったりとかするんですよね、はい、
うんうんうん、
まあ、そういう使われ方があったりとかしますという この2種類を理解しておくと結構便利だったりします、
うんうんうん、先ほどの広告を入れて送ってくるよっていうのはこのハテナ以降も含まれちゃってるよっていうことなのかなっていう、
なので広告の識別子だなと思ったところについてはハテナ以降のところ全部消してアクセスしても全く同じ情報を表示されますので、うんうんうん、まあ、もうそれを消した上で LINE とかメールとかで共有したりとか、
うんうんうん、
もしくはインスタグラムのホーム設定とかに使う、はい、URL にしていただけたらと思います、
うん、そうですね、これちょっとさすがにね長すぎるとこう、まあ、今ねこの一個一個手で打つような状況というのは発生しづらいですけれどもただこう届いた人はこんな長いのってなっちゃいますんで、
はい、
うん、そこら辺はなんかこうお作法みたいな形で対応されてるといいかもしれないですね。
そうですね、で前者のようなソートとかのところは単純にソートとか絞り込みで使われることも多いんですけども、
はい、
まあ、ついていないと例えば招待コードが消えてしまうとかっていうこともあったりしますので、その URL の目的に応じて消していいだろうかダメだろうかっていったところをちょっと想像しながら消したり消さなかったりとかっていったところをやっていただくといいかと思います。
確かにこの動的な部分はクーポンコードとかにも確かに影響されていると思うので、
はい、
まあ、それがここの場所はどういう使われ方をしてるんだっていうイメージを持っていただけてるとだいぶ変わってくるかもしれないですね、
はい
はい、他にあるとしたらどういったものがさらにありますでしょうか。
あ、そうですね、最後にハッシュマークのついた URL 見たことあると思うんですけど、はい、そこがフラグメントって言われまして、
うんうん、
でそれがついているととあるページの位置を表示する場所になります、
はい、
うんうん、例えばすごい最近のページだとすごい縦長のページがあったりとかするんですけど、はい、見ていただきたいのがページの上部の方じゃなくて、
はい、
下の方とか真ん中の方だったりとかすると、うんうんうん、その真ん中とか下の方を表す位置として、はい、ハッシュタグ使うことあります、
うんうん、ページ内リンクを作る時も、もうこれを使って、うん、キュッとこう下に行ったりそんな印象もありますね。
そうですそうです、そういう形でこうページ内の中でリンク作れるんだっていう概念を知ったりとかすると、
うんうん、
表現力も豊かになるでしょうし、なんだろうって思った時にはそういう、こうページの中のここの位置を表してるんだなみたいなところを想像していただければと思います、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。それではここまで説明をお聞きして、他にこのよくある話っていうんですかね、こういったのあるあるだよねみたいな話ってありますか、
は
い
は
い、
あ、そうですね、やっぱりハテナのついたところの部分については取り扱い難しいかなと思うので、はい、うん、まあ、ちょっとそこら辺をよくある話として、まあ、紹介していきたいなと思います。
はい、お願いします。
で例えばさっき申し上げた Google の広告の識別子ですね、
はい、
さっき G なんたらって申し上げたんですけども、うんうんうん、詳しくは GCLID ということで、
うん、
GCLID って言うんですかね、
はい、
という識別子がついてきます、
はい、
まあ、これは Google の広告識別子なので、うん、もし見かけたら削除してアクセスしても全然問題ないという形になります、うんうんうん、で同様に Instagram とか Facebook 広告とかのメタ広告と言われるところですね、はい、これは FB クリッドって言うんでしょうかね、うんうんうん、FBCLID っていう形でついてくるので、
うんうん、
まあ、ここも同じ広告識別子なんでなんたら CLID ってついたら、まあ、消していただいても全然問題ないかと思います、うんうんうん、で、あとはですねよくあるパターンでいくと、UTM なんたらっていうのがついたりします、
はい、
UTM アンダーバーキャンペーンとか、
うんうんうん、はい、
UTM アンダーバーソースとか、
うんうんうん、
UTM アンダーバーメディアムとか、
はい、
まあ、そういったものがついてたりとかしてもこれは Google アナリティクスの識別子なんですよ、
うんうんうんうん、
なので消していただいても問題ないです、
うんうんうんうん、
で逆に Google アナリティクスでどこから来たかを識別したいって話になってくると、
はい、
さっき申し上げました UTM なんたらっていうものをつけてあげると、うんうんうん、まあ、簡単にトラッキングできるので、
はい、
まあ、そういうやり方もありますよという理解になりますね、
うんうんうんうん、どこから来たかを分かりやすくさせるためにあえてつけてこうリンクを貼るよっていうこともあり得ると。
そうですそうです、インスタグラムから来たかとか、
うんうんうん、
広告から来たかとか、
はい、
いろいろ 知りたいと思うんですよね。そういった時には UTM アンダーバーつけていただければと思うんですけど、 Google Analytics の識別値なので、消していただいてアクセスしても全然問題なく表示するというタグになりますね、
はい。他にこう気をつける、知っておくといいよっていうものって何かありますか？
ありがとうございます。そこでいくと、URL を知っておくとどんな URL なんだろうかっていう想像が働くっていうのが一つなんですけど、
はい、
その URL に対してもいろんなアクセスの仕方が数種類あるんですよ、
はい。
でまあ、よくあるのが2種類で、Get と Post っていうアクセスが多くあります、
はい。
この2種類を知っておくと理解しやすいかなと思うので、ちょっとご紹介だけさせてもらいます。
はい、お願いします。
で、URL を指定してブラウザに、で、エンターを押してアクセスするのがゲットっていう形になります。はい、で、ゲットってもう本当に何回アクセスしても何回でも同じ結果を返すっていう、そういう性質で作り込みなさいっていう、まあ、規約というかべき論みたいなのがありますので、はい、まあ、ほとんどのサイトにおいては何回アクセスしても同じ結果を返してくると思います。なので、ホームページを何回もアクセスすることに勇気がない方は、全然問題なく何度もアクセスしていただいても問題ないかと思います。
は
い、
一般的に我々が検索してこう表示させるときには、このゲットというイメージを使っているよというふうに理解すればいいですか？そういうわけでもない。
そうですね、裏側ではちょっといくつかポストされている可能性もなくはないんですけど、検索するとですね、 Google が どんな検索したかっていうトラッキングをかけるので、
はい、
単純な話ではないかもしれないですけど、いわゆるホームページを表示するだけの話だったらゲットで表示されているってことが多かったりしますね。
はい、ありがとうございます。では一方のポストというのはどういったものになるんですか？
ありがとうございます。ポストはサーバーサイド側に状態の変更を起こすようなアクセスをあったりします。例えば、はい、新規登録だったりとか、登録されているメールアドレスを変更するとか、
はい、
まあ、削除するみたいな時に、ポストみたいな処理が動いたりとかするので、こういった処理をするときにはアクセスすればするほど状態が変わってしまうという性質になりますね。このゲットとポストを理解しておくと、言われるとか普段ウェブページを見てるとか、
はい、
あとは何かものをお願いしたいなと思ったときとかに、理解しやすいかなと思うので、それを知っておくといろいろ便利かなと思います。
ありがとうございます。今日はこの URL っていうものがもうちょっとね、こう分解するといろいろなこの役割があるよっていうところを詳しく知ることができまして、またこれを知ることでいろいろなウェブのこのやり取りをするときにも話がスムーズになるのかなというふうに思いました。今日教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。すずりさんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、suzuri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。